アゴラでパウロと論争を繰り広げていた哲学者たちは、パウロが主張するイエスと復活についてもう少し詳しく聞くために、パウロをアレオパゴスに連れて行きました。パウロが主張するイエスと復活は、論理的にも常識的にも到底道理に合わない荒唐な内容でしたが、今までただの一度も聞いてみたことのない新しい内容だったので、新しいものに対する彼らの知的好奇心と虚栄心を充足させるためでした。アレオパゴスの頂上に立ったパウロは、アテネにある知られざる神のための祭壇に言及することで説教を始めました。紀元前6世紀、伝染病からアテネを守ったエピメニデスは、アテネを救ってくれた神々に感謝するために、アテネにあるすべての神々の像に祭事を執り行いました。そして、もしかして自分が知らなくて祭事を行えなかった神がいた場合、その神から災いが降りかかるのではという恐れから、知られざる神のための祭壇を作り、自分が作ったその祭壇に白と黒の羊を捧げて祭事を行いました。しかし、知られざる神は、誰が何と言おうとも人によって作られた、また一つの偶像の名前に過ぎませんでした。しかし、パウロはアレオパゴスの哲学者に、あなた方が知らずに拝んでいるそれ、言い換えれば、あなた方が知らずに礼拝しているその神を私が知らせてあげると宣言しました。24節です。世界とその中の万物と作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。ギリシャ神話の中には多くの神々が登場します。さらに2000年前、パウロが本文の中でアテネを訪問したとき、アテネ全域には約3万個の大小の神々と神々の像があったものと知られています。しかし、そのすべてのものは、実際人々によって作られた物語であったり、作られた偶像であるにすぎませんでした。しかし、パウロが伝える神様は、全宇宙とその中にある万物を創造された創造主であられました。人間によって作られた3万の虚構の神々の中の一つではなく、人間も創造なされ、愚かな人々が偶像を作るのに使用した石と金属と木も創造なされた唯一の神様でした。パウロはその神様を指して、天地の主宰、天地の主と宣言しました。韓国語で主、主と翻訳されたギリシャ語、キュリオスは、私たちが知っているように主人を意味します。パウロはアテネの人々に、あなたたちが知ることもできず、知るすべもなかったその神は、全宇宙万物を創造なされた神様であり、まさにその神様が天地の主人であると宣言しました。神様が天地の主人であるということは、天地万物の所有権と統治権を同時に持っていらっしゃるという意味です。私のポケットに挿しているボールペンを私が自由に使ったり処分できないならば、それがいくら私のポケットの中にあっても、誰かが私に預けたボールペンであって、私がそのボールペンの主人ではありえません。私がボールペンの主人であるならば、いつでも私のポケットの中に入れて持ち歩けますし、 必要な時に使えますし、また私の思い通りに処分することもできます。神様は天地万物を創造なされたので、ただ神様のみ天地万物の主人であり、神様が主人であるので、神様のみ全宇宙万物の所有者であると同時に統治者になられます。それゆえ神様が天地の主人であるというパウロの宣言は、アテネの人々、あなたたちによって作られた神々と神々の像がいくら多くても、それらは決して天地の主人になり得ないという意味でした。そしてパウロは続けて、天地の主人である神様は人が手で作った神殿にいらっしゃらないと宣言しました。そうではないでしょうか。全宇宙万物を創造なされたので、宇宙よりさらに大きな天地の主人である神様がどうして人間が作った建築物の中に閉じ込められていらっしゃることができるでしょうか。アレオパゴスでは東南の方へアクロポリスが見上げられます。その上にはアクロポリスの入り口に該当するプロピライア神殿、その右側にアテナニケ神殿、その後ろに東西の長さ 30.9 メーター、南北の長さ 69.54 メーターに至る巨大なパルテノン神殿、そして少し左側の後ろの方にはアテナ祭壇とエレクティオン神殿がおのおの席を占めています。そのすべての神殿が一ところに集まっているアテネのアクロポリスの壮大さと勇壮さは、見る人々を圧倒してもあまりあるものでした。大部分の人々はそのアクロポリスを眺めることだけでも気がくじけたことでしょう。しかしパウロはその勇壮なアクロポリスが見上げられるアレオパゴスで圧倒されるどころか、むしろ天地の主人である神様は人の手で建てた建築物に閉じ込められてはいらっしゃらないと宣言しました。アクロポリスとその上のパルテノン神殿がいくら巨大だとしても、天地の主人である神様の前では単に誇りよりずっと小さいものに過ぎませんでした。さて、私たち皆で頭の中に今日の本文の場面を描いてみましょう。アテネの丘の上に岩でなるアレオパゴスがあります。そのアレオパゴスの頂にアテネの哲学者たちが座っており、彼らの前にパウロが立っています。アレオパゴスの右上の方にはパルテノン神殿を含め、神殿がぐっとそびえ立っているアクロポリスが人間を圧倒していますし、アレオパゴスの左下の方にはアゴラを中心としてあらゆる神殿、さらには鍛冶屋のための神殿とバクトのための神殿さえ建てられていました。その神殿、そして道端ごとに、そして家庭には実に3万の大小の神々の像が建てられています。アレオパゴスのパウロは少しも萎縮することなく、片方の手ではアクロポリスの上の神殿を、もう一方の手ではアレオパゴスの下の方の市街地の神殿を指さしながら、宇宙とその中に万物を作られた神様は天地の主人であるので、人が手で建てた建築物の中に閉じ込められてはいらっしゃらないと堂々と宣言します。パウロのその姿こそは神聖な自由人の姿であるほかありません。イエス様がヨハネによる福音書8章32節を通じてこのようにおっしゃいました。 あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。真理は永遠不変のものであり、永遠はただ神様のみの属性です。したがってイエス様がおっしゃった真理はすなわち神様です。神様を正しく知ると、神様と正しい関係を結ぶと、この世の中のすべての束縛から自由を享受することになります。神様以外にはいかなる人も、いかなるものも、主人ではありえないことを知ることになるからです。流れ物の伝道者パウロに比べると、アテネの人々は皆経済的に優越した人々でした。彼らの身なりがパウロより上等であったことは言うまでもありません。しかし彼らは自ら神々と神々の像を作って、自分たちが作った神々と神々の像に束縛されて生きる愚かな人々でした。彼らに比べると、流れ物の伝道者パウロの要望はみすぼらしいことこの上なかったのですが、天地の主人である神様に仕えて生きる彼は、この世の中の何者にも圧倒されたり束縛されない真なる自由人でした。その時パウロはアテネで自分の協力者であるシラスとテモテがベレアから到着するのを一人待っていました。その時まで、その大きな都市アテネで神様を信じるクリスチャンはパウロは一人だけであったわけです。言い換えれば、当時アテネにいくら多くの人がいても、真の自由人はパウロただ一人しかいませんでした。エルサレム神殿を建築したソロモンはパウロより1000年前の人でした。ソロモンはエルサレム神殿の建築に必要な木材は当時最高の品質であるレバノン杉を使いましたが、その伐採に動員した軍人の数が3万名でした。神殿の建設に必要な石材を調達するための採石工は8万名。そして工事現場に投入された人員は7万名でした。その多くの技術者たちと妊婦たちを監督する監督官だけでも3300名でした。全部合わせると実に18万3300名にもなりました。その多くの技術者と妊婦、そして監督、これほど数多くの人々を動員して7年の長きにわたって観光した神殿です。それが有名なエルサレム神殿でした。しかしそのように観光したエルサレム神殿を神様に奉納しながら、ソロモンが捧げた祈りの中にこのような内容があります。列王記上8章27節です。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。巨大なエルサレム神殿を建設したソロモンははっきりと知っていました。全宇宙よりさらに大きな神様、天地の主人である神様、いつでもどこにでも常にいらっしゃる神様、天と 天の天すら完全に使えることのできない大きな神様が、自分が作った神殿の中に閉じ込められていらっしゃるお方ではないということを彼は確実に知っていました。それなのにソロモンが心血を注いでエルサレム神殿を建設したのは、神様がそこにだけいらっしゃるだろうという期待や誤解によるのではなく、神殿という礼拝の空間で成し遂げられる礼拝を通して、イスラエルの民が神殿の外の日常生活の中で神様と一緒に歩む人生を生きることを望んでいたからです。ただ神様とイスラエルの民のために全ての国力を尽くして巨大なエルサレム神殿を建築するにはしましたが、自分が建設した建築物に束縛されず、ただ天地の主人である神様にのみ縛られていた当時のソロモンもやはり真なる自由人でした。ソロモンの時から千年が過ぎ去って新約時代が幕を開きました。新約時代の最初の殉教者はイエス様の直系の弟子である使徒ではなく、エルサレム教会のステファノ執事でした。エルサレムのユダヤ人たちがステファノ執事を石で撃って殺したのです。罪状は説教での神聖冒涜でした。使徒言行録7章が伝えてくれるステファノの説教の容姿は一言で、神様はエルサレム神殿の中に閉じ込められていらっしゃらないということでした。先祖アブラハムがハランにいる時も、神様はアブラハムのためにハランでお働きになられましたし、ヨセフがエジプトへ売り渡された時も、神様はヨセフのためにエジプトでお働きになられましたし、モーセがミディアンの荒れ野へ身を下げた時も、神様はモーセのためにミディアンの荒野でお働きになったということです。すなわちステファノ執事はいつでもどこでも常にいらっしゃる神様を説教しました。しかしあまりにも当然のステファノの説教を聞いたユダヤ人たちは、ステファノ執事を神聖冒涜として殺してしまいました。一体どうしてそのようなとんでもないことが起きえたのでしょうか。ソロモンがエルサレム神殿を奉納した以降、歳月が流れると間もなくユダヤ人たちはエルサレム神殿と神様を同一視し始めました。天地の主人である神様を人間が手で作ったエルサレム神殿の中に閉じ込めてしまったのです。その結果、神様がいらっしゃると信じるエルサレム神殿の中での人生と、相対的に神様がいらっしゃらないものとして考える神殿外での人生が一致するわけがありませんでした。彼らによってエルサレム神殿の中に閉じ込められてしまった神様は、実は天地を創造なされて天地の主人である神様ではありませんでした。エルサレム神殿に閉じ込められた神様は、彼らの心が作り出した神様の偶像であるだけでした。そして人の手で作ったエルサレム神殿を神様と同一視するほどに、目に見える人間の建築物に束縛された彼らの人生は、見えない神様とはますます一層遠くならざるを得ませんでした。その事実を 見抜いていたステファノもやはりただ神様にのみ縛られた真の自由人でした。しかしステファノの説教を聞いたユダヤ人たちは自分たちの過ちを直すどころか、むしろエルサレム神殿を神様として牧師するためにステファノを石で打って殺してしまいました。目に見えるものに束縛された不自由人が真理の中で自由を得た自由人を殺したのでした。ヤコブは祖父アブラハムと父親イサクの信仰を受け継いだユダヤ人たちの信仰の先祖です。兄エサウと一緒に双子の兄弟だったヤコブは父親イサクを騙して兄エサウが受けるべき長子の祝福を横取りすることにより兄と敵の関係になってしまいました。ヤコブは自分を殺そうとする兄エサウを避けて母親リベカの勧めに従って仕方なく母の実家があるハランへ逃避しなければなりませんでした。ルーズ地方を歩き夕方を迎えたヤコブは大平原で石を枕として眠らなければなりませんでした。今まで両親と共に安楽な人生を生きてきたヤコブには言い合わせないほど物悲しい夜でした。またまさにその日の夜ヤコブは眠っている中に夢で神様にお目にかかりました。当時の状況を創世記28章16節から19節が伝えてくれています。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いでその場所をベテルと神の家と名付けた。ヤコブの眠から覚めるや否や、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかったと告白しました。宇宙万物を創造なされて天地の主人であるので、いつどこにでも常に存在される神様が大平原の上の一人ぼっちの身の上になった自分と一緒にいらっしゃるということをヤコブが誘ったとき、彼が置かれている大平原の意味が全く新しくなりました。ヤコブはその原野を指して神様の家であり天の門と呼びながら、その原野の名前をベテルと名付けました。ヘブライ語でベテルもやはり神様の家を意味します。その原野には建物一軒、扉一つもありませんでした。それなのにヤコブはその原野を神様の家、天の門と呼びました。そこに天地の主人である神様がいらっしゃるので、その原野も神様の家でしたし、神様の家へ入っていく門でした。それ以降ヤコブはどこに行こうが実際天地の主人である神様の家に居住しているわけでした。ユダ人たちはそのヤコブの子孫たちでした。彼らは神様を私たち先祖の神様、アブラハムの神様、 イサクの神様、ヤコブの神様と呼びました。ユダヤ人の共同体を意味するイスラエルもやはりヤコブの新しい名前でした。このようにユダヤ人たちは彼らの信仰生活でヤコブと不可分の関係を成していましたが、ヤコブが告白したベテル、神様の家の意味と精神を受け継ぐことはできませんでした。その結果、天地の主人である神様を人間が手で作ったエルサレム神殿の中に閉じ込めておこうとして、自分たちの過ちを指摘したステファノを石で打って殺してしまう愚かさで無知なる行為を犯してしまいました。マタイによる福音書20章のブドウ園の働く労働者たちはイエス様の天国に対する比喩の御言葉です。その日はマタイによる福音書20章1節でこのように始まっています。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。ほとんど大部分の人々がこの聖句を読んで天国を比喩の中のブドウ園と言い換えれば制限された特定の空間と理解します。しかしイエス様はそのようにはおっしゃいませんでした。イエス様の御言葉を再び見てみましょう。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。イエス様は比喩の中で天国をブドウ園の主人である家の主人、すなわち神様と同一しなされました。天国はよく誤解するようにブドウ園として象徴される特定の空間ではなく、家の主人、言い換えれば天地の主人である神様です。神様がすなわち天国であるのです。どの場所であれ神様がいらっしゃるところが天国です。さらに正確に言うと、誰でも天地の主人である神様に仕えて生きると、その人の心が、その人が両足を踏みしめて立っている人生の現場が、世の中の束縛から逃れて天国神様の国として耕されます。彼が仕えている神様が天地の主人であられるからです。このような意味でヤコブが大平原をベテル、神の家と告白したのは、そこがまさに天国、神様の国という意味でした。その大平原も天地の主人である神様に属していたからです。このすべての事実を正しく体得したパウロは、私たちにこのように反問します。コリントの信徒への手紙3章16節です。自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちの中に住んでいることを知らないのですか。コリント信徒への手紙6章19節です。知らないのですか。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり。パウルには、人が手で建てた建築物はこれ以上神様の家、神様の神殿ではありえません。目に見える建築物とは関係なく、三位一体の神様を主人として仕えた人には、自分自身が神様の家であり、神様の神殿です。彼が自分の心に仕えた神様が天地の主人であるので、老若男女、貧富、 貴賤に関係なく、まさにその人が神様の神殿、神様の国になります。それでパウロはアレオパゴスでアテネの巨大な神殿に少しも圧倒されずに、むしろ宇宙万物を創造なされて天地の主人である神様は、人が手で建てた建築物の中に閉じ込められてはいらっしゃらないと堂々と論破する霊的な自由を享受してきました。その自分が神様の家、神様の神殿として耕されていたので可能なことでした。このように聖書が三位一体の神様を信じる私たち自身を神様の聖なる神殿として規定しているので、新約時代である今日には、人の手で作られた建築物をこれ以上神殿とは呼びません。私たちが今集まっているこの空間は神殿ではなく、三位一体の神様を礼拝する礼拝堂であるのみです。しかし私たちが礼拝堂を訪ねてきて礼拝を掲げなければならない理由は何でしょうか。神様がこの礼拝堂に閉じ込められていらっしゃるからでしょうか。決してそうではありません。毎月1回ずつ開かれる新家族歓迎会で、私は必ず教会は駐車場ではなくガソリンスタンドという説明を申し上げます。自動車を運転する人がガソリンスタンドを訪ねるのは、そこに車を駐車するためではありません。そこで給油して自分が行かなければならない場所へ行くためです。もし誰かがただ自動車を駐車する目的でガソリンスタンドを訪ねるならば、彼は番地を間違って訪ねた人です。私たちが主日ごとに礼拝堂を訪ねる理由も同じです。神様がここに閉じ込められていらっしゃるゆえに、ここに千年も万年の駐車、万年も駐車しようとするためではなく、ここで皆で一緒に捧げる区別された礼拝を通して霊的な給油をして、一週間のうち6日の間、世の中で私たち各自が神様に仕えた神殿として生きていくためです。しかし私たちが主人に礼拝堂で捧げる礼拝を通して霊的な給油を受けるとしても、私たちに本来資格があるので、世の中で神様の神殿として生きることがことになったのではありません。私たちは神様の前で死ぬほかない罪人です。しかし神様がご自分の一人子イエス様をして、十字架で私たちの罪の代価を代わりに払うようになされたので、私たちが天地の主人である神様の子供となり、霊的な給油を通して神様の神殿としてこの世で生きられるようになりましたし、私たちの人生の現場が神様の国として耕されることにこともできるようになりました。ですが私たちの人生の実情はどうでしょうか。イエス・キリストの血の代価で神様の子供として救われたにもかかわらず、相変わらず目に見える世の中の物事に束縛されて生きようとして、霊的な自由を喪失したまま神様の神殿、神様の国とは遠くかけ離れた人生を生きているのではありませんでしょうか。そのようにしていては、霊的自由人であるステファノとパウロを殺したユダ人たちとネロ皇帝、彼らと私たちの間に何の違いがあるでしょうか。 汚れた私たちを神様の神殿として耕してくださるためのイエス様の苦難を黙想して復活をたたえる四旬節3番目の手術を迎え、私たちのそのすべての愚かさを悔い改めましょう。私たちが信じる天地の主人である神様は、この世の中の何者にも閉じ込められていらっしゃいません。その神様のみを主人として仕えて、そのお方にのみ縛られて生きていきましょう。自分自身とこの世の中に対する神様の統治権と所有権を完全に受け入れましょう。その時から、この世の中のすべての物事から自由になる私たち自身が神様の神殿になるでしょうし、私たちがどこにいてもそこが神様の家、神様の国になることでしょう。お祈りいたしましょう。神様は天地を創造なされた天地の主人であるのに、私は神様を信じると言いながらも自分がこの世の中の主人になろうとしていました。天地の主人である神様はいつどこにでも常に臨在なさるのに、私は神様を特定の空間に閉じ込めておこうとしました。神様が創造なされた天地がすべて神様の家なのに、私は神様の家を礼拝堂に限定させようとしていました。神様は私を神殿として建てられるために、ご自分の一人子を十字架の生贄としてみなされることまでなされたのに、私は相変わらず神様の神殿をレンガと木でのみ建てようとしています。神様の一人子であるイエス様は、この世の中のすべてのものから自由を与えてくださるために血を流してお亡くなりになったのに、私は今も世の中の物事に束縛された不自由人として生きています。神様は霊的な給油のためのガソリンスタンドとしての目的で、主日に私を礼拝堂へお呼びになれますが、私はただ宗教的な習慣に従って礼拝堂をしばし駐車場として利用してから戻っていくだけです。それで私はアテネの人々と違うようでありながらも、本質的には何の違いもありませんで、私を生かすためにイエス様が受けた苦難を黙想して復活をたたえる四旬節三番目の手術を迎えて、このすべての過ちを悔い改めますので、お許しください。神様はこの世の中の何者にも閉じ込められるお方ではないことを忘れないようにさせてください。私たち皆天地の主人である神様のみを私たちの主人として仕え、神様にだけ縛られて生きる真のクリスチャンにならせてください。私自身とこの世の中に対する神様の所有権と統治権を完全に受け入れることで、この世の中のその何者にも束縛されない自由人にならせてください。私たち自身がイエス・キリストの中で神様の聖なる神殿になり、どこにいても私たちが両足を踏みしめ立っているその場所が神様の家、神様の御国として耕されますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。